今日はあの恵みによる救いと、年間計画を立てて、祈ってきたんですけども、あの、感染症があのもう1年以上、続いていまして、実はあの緊急事態宣言が出てから、まあ、どう対応しようかということをあの役員会でも話し合って、まあ、どうしようかと、あの教会で、感染があの広がったら、困るなということで、まあ、対策に苦慮してて、他の教会、ある教会はもう、ネットでの配信のみにしているという話も伺っていたり、またあの日曜日の礼拝だけにして日曜学校もお休みというところもあり、まあ、そういう状況の中でなんとか礼拝は続けたいということで、まあ、どうしたらいいのかということで、感染の、あの、危険を減らそうということで、いろんなことを考えました。あの、牧師が集会を守りたいというなら、なんとか集会を守れるようにしようということで、今いろいろ、もう、案を出して、あの、まあ、会社で、あの、感染症が起こったことで、あの、保健所から指導を受けた、あの、兄弟が、いらっしゃって、あの、まあ、そういう事情も含めて、あの、みんなが気をつけて、いけるようにということで、この間の日曜日、あの、発表いただいたんですが、あの、まあ、役員会の、代表として来られたということを伝えられなくて、あの、姉妹方戸惑わせてしまって申し訳なかったです。いろんな声が聞こえてきています。もう、ゆっくり、もう話せなくて、もうストレスが溜まってます。もう大きな声で賛美できなくてストレス溜まってます。食事が取れなく、一緒に取れなくてストレス溜まってますと。あの、そういう状況が、もう、一年も続くと、あの、もう、早く、この状況が、なくなって、あの、大手を振って、あの、近づいたり、手をつないだり大きな声で歌ったり、まあ、そういう触れ合いの時が欲しいという、うん、こう願いは募っているかと思います。まあ、そんな中で改めてあの交わりについて話そうと導かれまして、当初の予定が、ずれて、います。今日はあの恵みによる救いと主にある交わりという、テーマで、少し交わりを中心に、見ていきたいと、思ってます。人間にとって互いの交流はもう不可欠なことですね。それが困難になると、大きなストレスになります。男性はなんかこう一人でも仕事やってればなんか満足というところがありますけども、関わりが豊かな女性にとってはこの状況は男性よりも辛いのではないかと思ってるんですが、いかがでしょうか。今日改めてこの交わりが豊かに保たれるために何が大切か、そのことを再確認したいと思っています。聖書の箇所はヨハネの手紙の第1の1章の1節から4節です。拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1章1節から4節。はじめからあったもの、 私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。道と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。私たちの交わり、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。天の父様、今朝ひととき、あなたはくださった豊かな交わりの恵みについて共に確かめたいと願っています。不自由を感じている状況ですけども、不足を感じている状況ですけども、どんな時にも私たちが喜ぶことができるように、平安に日々歩めるように、あなたの恵みをどうかお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。というわけで、今日はまず、交わりとは何かということ、そして2番目に救いと交わりとの関係、そして、この困難の中で、交わりを保ち育んでいくためにどうしたらよいか、そのことを見ていきたいと思います。交わりとは何か、元の意味は一つ屋根の下に住むこと、これが交わり、家庭もそうですね、家の庭って何だろうと十字が使われてますけども、一つ屋根の下に、そういう意味です。これは親しい、交友関係、つながりを指しています。それはいつも肩を寄せ合ってというだけでなく、遠く離れていても幸いな結びつきを持っていることに広がり、一致協力する関係や互いの絆という意味にもなっていきます。神様は私たちを幸いな交わりを持つものとして作ってくださいました。そして交わりは教会の活動の中心の働きです。教会が工場だったらですね、もう無駄口をしないで、もう早く持ち場に行って製品を作ってくださいということで、互いの交わりを減らしてもいいんですね。でも教会では3本の活動の柱がありまして、礼拝、そして教育、交わり、もちろんそのすべては福音を伝え、また伝道していく、教会を築いていく働きの中での礼拝や教育は交わりなんですけども、これは人と人とが近づかなければ始まらないんです。一緒に集まってことのでこその礼拝ですし、またどの教育でもそうですけども、人と人が触れ合って共に学び活動する上での協力、教育ですし、そして、 人と関わらないで交わりということはもう土台不可能です。関わりは必要です。そして時間を短くとか距離を遠くっていうのは関わりが難しくなってしまいますね。ですから結びつきを、距離を置いてとかですね、短くとかいうのは、まあ、教会、活動においては大変不自由な、状況かと思います。教会が始まったばかりの頃の様子が、使徒の働きに記されています。開かなくて結構ですけど、使徒の働きの2章の42節新約聖書236ページですが、お読みいたします。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたと。教会が始まった頃は日曜日だけじゃなくて毎日集まっていたということが記されています。それほど共に集まることを愛していたわけです。最近食事も教会でできなくなって、主の晩餐パンとブドウ液を共に食して結びつきを確かめたりするんです。結びつきを確かめるんですけども、それができないということも残念な状況ですし、また礼拝の後に祝祷という祈りの時があるんですけども、聖霊の交わりがあるようにと言いつつなかなか交われないことで心苦しく祈っています。さて、教会での交わりは人間同士だけの交わりではありません。ヨハネの手紙第1の1章3節に、ヨハネがキリストを証しするのは、あなた方も私たちと交わりを持つ、互いに、幸いな関係を築いていくためだ。そしてその交わりとは、御父また御子イエスキリストとの交わりと、神様との交わり、神様にある交わり、結びつきだというふうに、ヨハネは語っています。一人一人が神様と結びつき、そして神様を中心にして幸いな交わりを互いに築く、これが教会の交わりです。船橋教会はこの交わりの働きを中心にといいますか、大切にしてきた教会だと思います。集会の後、特に婦人方は食卓を囲みお茶を飲みながら、もういつ終わるとやらという感じで互いに語り合い、また祈り合っていて、もう晩ご飯の準備までかかってずっと教会にいらっしゃるという姿を見てすごいなと思って、そして全牧師の三沢先生が忍耐強くでもないんですけど、それが好きでその中にずっと加わっていて、おられる姿を見ました。そして、時々三沢先生が霊的な交わりをねと言って話題について神様を中心にするようにというふうに指導されたことを、思い出します。もうそうして、もう神様にある本当に家族として関わってこられた、特に姉妹方にはこの感染症で互いの距離を置くとか 関わる時間を短くというのは耐え難いストレスであったんじゃないかと思います。あったというか、ストレスな状況かと思います。神様はどうしてその機会を減らされたのかなと思うのですけども、これはどんな時にも主にあって満ち足りることを、そしてどんなに不自由であっても互いのことを覚えて祈り合う、そういうことを学ばせていただけるチャレンジかなと受け止めています。パウロがどんな時にも、豊かな時も乏しい時も満ち足れることを学びましたとは言いますけども、私たちには思うようにできる時とできない時があります。そしてあれがないからダメ、これができないからダメっていうことではなくて、どんな時にも神様はいらっしゃるし守ってくださるから感謝して大丈夫という信仰をたくましくしていただければと、いければと願っております。いろいろ話しましたけども、交わりは神様にある幸いな結びつきを表しています。そして交わりをするというのは、その結びつきを確かめて育んでいく関わりです。さて次に、救いと交わりについて確認していきます。ヨハネの手紙の第一の一章に、イエス様との関わりについてヨハネは不思議な文章で証ししてますね。まず、初めからあったもの、イエス様は人となって来られる前から、もう世界が作られる前から存在し、世界を道と共に作り導いて来られた神です。神の御子です。そしてこの方は神の言葉と呼ばれていました。私たちが分かる言葉で関わってくださいました。神様は天から声をかけられ、また私たちに近く声をかけてこられました。預言者を通してご自身の指針を、言葉を託して人々に伝えました。聖書を記させて、私たちが神様の語りかけをいつも聞けるように導いてこられました。こうして神の民はずっと神の言葉に導かれて歩んできました。しかしその神様は近いというよりも遠い存在でした。なぜでしょうか。世界が作られた時には良かったんですけども、罪が私たちの中に入ってきて、神様の清い存在に自分たちの汚れがあって、咎めを覚えて近づけなくなった。また神様いなくても大丈夫という自己中心な考え方、高ぶった考え方に支配されて、自分で何とかすると言って神様を遠ざけるようになってしまいました。また神様があまりにも強く眩しいので、 近づくと生きてられないという恐れがありました。この恐れを取り除くために神の御子は人の姿をとって、また人となって私たちのところに来てくださいました。弟子の中で一番イエス様にべったりだったのがヨハネだったんですけども、見るだけじゃなくてじっと見つめた、そしてもう触ったと、こうして神様であるイエス様を近くに触れ合って、神様がどんなお方であるかということを気づき、また学んできた弟子です。罪によって神様との交わりが破壊されて、人の本来の姿は神様と交わり、神様にあって人間同士も交わって幸いな関係を築いて歩んでいくというのが本来のあり方です。それが壊れてしまったのが罪です。罪とは何か悪いことをするという以前に、本来あるべき幸いな状態を損なっているということなんです。それを回復するために、私たちに頑張れと、努力しろというふうに要求するんではなくて、神様ご自身の方から低くなってきてください、私たちが安心して近づけるようにしてください、私たちは神様のためにもう大したことできないと言いますか、ろくなことができないものなのに、神様の方から仕えてくださった、これが恵みです。そして神様との関係が回復するために必要な犠牲をもまた神の御子が全部払ってください。何しろ罪から来る報酬は死ですと、神様の間関係を今以上に断ち切られることが神様から離れてしまった報いなんですけど、私たちはそうなったらもう永遠に神様に引き離されたものになってしまいますから、そうならないようにこの罪の罪から来る報い罰を全部イエス様は十字架で負って、私たちがこの罪の報いを、罪の報酬を得なくていいように、受けなくて良いようにしてくださって近づいてくださったんです。こうして私たちはただ神様に帰るだけで、イエス様を信じるだけで神様との交わりが回復するようになりました。恵みのゆえに救われるっていうのはそういうことです。ただ神様に帰って信じるだけで良いのです。さて、今神様との交わりについてお話ししましたけれども、神様から離れてしまった結果、人間同士の交わりも罪によって壊されました。初めて神様との約束を破ってしまったアダムとエヴァ、この二人は最初の夫婦ですけども、もう私の肉の肉、骨の骨と、もう裸であっても全然、つまり全部さらけ出しても何も恥ずかしいことがないというくらいぴったりあった結びつきがあったんですけども、罪が入ってくると互いの恥ずかしいところが見えてきて、そして神様を前に隠れましたし、そして神様からあなたは何をしたのか、 約束を破ったのかと問われたときに、夫であるアダムが、あなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので、もう食べてはいけないと命じられたのを私は食べたんです、妻のせいにしました。妻であるエヴァは蛇のせいにしました。こうして自分中心、まず相手のことではなく自分が一番で、そして利用できるかできないかということで相手を受け入れるかどうかを決めるような夫婦関係になってしまいました。それが今も受け継がれているんです。気がついたらそうなっているという状況です。相手のためにもう何でもしてあげたいと思う思いは長続きしないで、いつの間にか自分のために役に立っているかどうかという関係に変わってしまう。それでは最初は良くても良い関係を育んでいき続けられないんですね。途中で壊れてしまいます。イエス様の救いは神様との壊れた関係を回復するだけでなく、人間同士の壊れた関係も回復する救いなんです。こうして神様との結びつき、そして人間同士の結びつきを回復するのが救いと言えます。試練は、まあ、今試練の中に私たち皆ありますけども、愛と信頼があったら共に乗り越えて良い関わりを強くすることができます。良い交わりがあれば、良い信頼関係と愛があればですね。でもそれがないと試練は関係を壊してしまいます。私たちが救いが必要なのはこのためです。愛と信頼、それが神様によって注がれます。その時私たちは困難にあってもさらに幸いなものを築けるように生まれ変わります。しかしそれがないと、困難や試練がなくても壊れてしまうんです。関係があればますます困った状況になります。聖書が救いのことについて永遠の命を持つためであると教えてますね。神は実にその一人がお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この聖書が教えています永遠の命というのは、不老不死の生命力という意味ではありません。命と言われる言葉は、共に生きる、生かし生かされる結びつきを表しています。あなたがいるから私は生きていける、そう言い合える結びつきなんです。神様は私たちの命を与え育んでくださる方です。この方と結びついていたら、私たちは神様が永遠に生きられるように永遠に生きられます。 神様としっかり結びついて失われることない歩みをできる。神様が永遠に生きていらっしゃるから永遠に続く幸いな関わりと歩みですね。これが永遠の命なんです。結婚において永遠の愛を誓いますけども、聖書によれば死が二人を分かつまでです。しかしキリストにある命と結びつきは永遠に続くんです。そしてその交わりも永遠に続きます。どんな試練にあっても守られて、そしてこの結びつきが地上で死で一時的に別れても天で再会してまた永遠に続く。これがキリストの救いです。この救いを全ての人が必要としていますし、全ての人に差し出されています。まだの方はぜひ信じて受けてほしいのです。さて3番目に覚えたいことは、困難の中で交わりを育むために何ができるか。五節、第一ヨハネの一章の五節以降を読みいたします。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。もし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。もし私たちが神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。この交わりを確かにしていく道は、光の内を歩むことによってです。七節に、神が光の中におられるように光の中を歩んでいるならと、今なかなか親しく交わる機会を失っていて、ストレスフルなんですけども、食卓を囲めない、時間を取れない、距離を近づけられない、そして、感染症についてはいろいろ意見も分かれていて、警戒感や対処方法についてはそれぞれ見解が異なると思います。何しろ医療関係指導者たちも見解がバラバラですので、どれがいいんだろうかと迷いますね。各自の意見が違いますから、この大きな問題についてもうほっとくわけにもいかないので、なかなか互いの行動指針が合わなくて辛い時があります。しかもこれが長期間にわたってますから、しかし聖書は約束しています。第一コリントの10章13節、新約聖書340ページです。第一コリント10章13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。 あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。確かに病は、この病は死の危険ももたらします。ご高齢の方、基礎疾患のある方は重篤化するという統計結果は出ています。しかし遅かれ早かれ地上の命は失われることは確かです。私たちは地上の命が失われても永遠の命をいただいているならば、その月がありますので安心して備えることができます。信じた者の命は主が守ってくださいますから。同時にイエス様を信じた者にはあらゆることが相働いて益となるという約束があり、耐えられない試練には合わせられないという約束があります。それが試練の中でどれだけ励ましになるでしょうか。光の内を歩むというのは、神様の恵みの内を歩む、神様が闇を照らしておられて、迷わないで自分のいる場所、自分の進む道を歩むことができるという守りがあるんです。そして光の内にあるということは、清くされていくという道でもあります。光は殺菌作用がありますね。私たちを神様がご自身の清さに染めてくださるんです。私たちはそばにいる方と似てきますよね。夫婦では本当に不思議に似てくるというのを、傍から見るとよくわかるんですけど、顔まで似てて、まだ兄弟とか、そういうふうに、話しぶりとか、表情とか似てきます。神様に触れると、神様に似ていくんです。努力しなくた、しなくて、していいんですけども、努力いかんに関わらずですね、その雰囲気を帯びてきます。その考えに、染まっていきます。その喜びや、希望に、満たされていきます。神様に近く、そして主にある交わりを大切にしていくならば、そのように、平安と希望のうちに染まっていって歩んでいくんです。ですから、主にある交わり、主との交わりを、大切にしていきましょう。その時に、困難からつぶやきが出ることが減っていきます。もう一つの対処法は、この試練を、ですから成長の機会とすることです。試練があると、私たちの悪いところといいますか、課題となるところが見えてきますね。罪というのは必ずしも、もう邪悪なものではありません。罪というのは本来あるべき状態に至ってないことですから。私は悪気はなくたって足りないことはいっぱいありますよね、私たちには。そこを強くされ、また清くされていくんです。ヨハネの福音、手紙の一章の8節、もし自分には罪がないというなら私たちは自分自身を欺いておりとあります。罪はないという言い方は、つまり欠けたところがないというふうに言い換えることができます。私は完全だと言えません。完成していると言えません。まだまだ未完成です。 でも9節にありますように、それを神様前に告白するならば、神様は許し清めてくださいます。私たちが足りないことを知る機会というのは順調な時ではなく、いろんな試練に遭う時ですね。ですから試練は成長し完成するために与えられた恵みでもあるんです。交わり不足で苛立ちを感じたり、自分の弱さを痛感したり、またトラブルを経験するでしょう。これは主が与えてくださった成長の機会です。神との交わりを第一にすること、そして二番目には試練を成長の機会とする、そして三番目として新たな手段をチャレンジしましょう。今回、教会で感染症にあったために得た恵みの一つとしては、いやおうなしだったんですけど、ネットワークを使った伝道手段というのを実現できたことです。どの教会もそんな経験をしたと思いますけども、感染症がなくても遠くにいらっしゃるためにとか、体調が悪くてなかなか礼拝に出られない方たちがいて、そういう方たちにネットワークを通して届けられるといいなっていうのは前からずっと祈っていたんですけども、なかなかハードルが高かったんです。でも必要に迫られた時に何とかやってみようと試行錯誤しながら実現することができました。今さまざまな方法を用いて物理的な距離が遠くたって関わることができる手段が与えられています。もうびっくりしたのは、国が違ってもですね、一緒に礼拝できたりするというのが、確かに時差があって困るんですけども、そういうことができるようになりました。またそういう電子機器を使わなくても祈りを活用することができます。祈る時に、すべてをご存知な、すべてをなすことができる神様が取り持ってくださるんです。相手の情報が十分伝わらなくて、的外れな祈りをしてしまうかもしれません。でも神様は最善にフィルターをかけてですね、祈りが聞かれるようにしてくださるんです。遅かった、早すぎた、ちょっと方向が違った、足りなかった、そんなことがあっても、ネットだと忠実にそれが言っちゃうんですけども、祈りだとすべて最善に聞かれるんです。そして振り返って再会したときに、祈ってくれたから神様守ってくださいましたと言って感謝し合い、そして喜び合うことができるんです。どう祈ったらいいかわからないことはたくさんあると思います。特に深刻な課題のときにはですね、でもわかりません、でも神様が最善に導いてくださるので感謝です、できることがあったら教えてくださいと、そう祈ることができます。言いようもない深いうめきを持って聖霊が取りなしてくださるので、私たちは良き助け合いや関わりができるんです。いつどこにあってでも、フィリピの教会はそういう苦しみを経験したことを覚えています。パウロと大変親しい関わりにあったんですけども、パウロが行方不明になってしまいました。ようやく パウロの音信が知れた時には、随分気をもんだかと思います。しかも、支援のために働き人を送ったんですけども、そのパウロの助け手として送った人が重病にかかってしまって、パウロに迷惑をかけてしまったということがありました。その時に書かれたのがピリピ人の手紙なんですけども、そんな大変なことをいっぱい経験しましたけども、そのブランクを感じさせないぐらいパウロは励まされ、ピリピの教会は喜びました。神様が間に立ってくださると、試練も感謝に変わるんです。私たちは今交わり不足で苦労しているかと思いますけども、祈ってたらよかったねと喜び合う時が近づいてますから、主に導いていただきましょう。交わり不足で疎遠になると言ったら思うかもしれませんけど、ならないんですよ。相手のことを覚えて祈ってたら、もうずっとぺちゃくちゃ四六時中話してたよりも仲良くなってるかもしれないんです。だから心配しないでいましょう。この感染症の試練は私たちの交わりにおいて大きな試練ですけども、人の交わりによってどんな時にも満ち足りることを学んでいけます。そしてこの試練のチャレンジを通して私たちは成長し、また互いの結びつきを変えて固く気づくことができます。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるとパウロが証ししたように、私たちも証しできるようになります。最後に詩編の119編の71節を読みして終わります。詩編119編71節、旧約聖書1063ページの下の段です。お読みいたしますね。詩編119編71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。こう言える時が来ます。天の父様、今日は交わりについて救いとともに見てまいりました。今交わりが困難な状況ですけども、それにまして神様の恵みがあることを私たちは覚えることができますように導いてください。お祈りの途中ですけども短くお招きいたします。クリスチャンの方々に伺います。私はこの感染症の中で様々に交わり不足を覚えてきました。しかし改めてこの困難の中でも主が助けてくださり、必要を満たしてくださると信じてつぶやくのではなく喜びます。感謝します。そう決心される方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。祈ります。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ出してください。ではこういう方いらっしゃいますか。私はイエス様の救いがこんなに素晴らしいことを知りました。私は心を定めてクリスチャンとして歩んでいきます。私はバプテスマを受けますという方いらっしゃいますか。みんな受けていらっしゃいますか。すでに決心される方は結構です。ではこういう方いらっしゃいますか。私はまだイエス様を信じようか思いあぐねていましたけども、今日改めてキリストの救いの尊さ、その恵みが私に与えられていることを覚えて、今日イエス様を私の救い主と信じますっていう方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。 天の父様、どうか、お一人お一人にあなたの恵みを近づけてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。